疲れ様です。ラッパーそして施術家の空海です。ポッドキャストラッフィンヘル、このポッドキャストはラッパーであり施術家の空海がこの地獄のようにハードな社会を笑って乗り越えられるように心と体、言葉と表現についてお話をすることで皆様のエネルギーになりたいぜとな感じのポッドキャストになっております。はい、よろしくお願いします。はい、気づくとポッドキャストエピソード50を超えていたということで、前回のですねツイッターのですね、やめますみたいな、今後どうしてこうしますっていう、その時はちょうど50回だったんですね。まあ別にお祝いっていうことじゃねえんですよね。まあどうせなら、まあ、50回なんて当然のごとく通過点も何もあんま気にしてなかったのでただなんか出てきてね、あ、50回超えたんだと思って、あ、よかったよかったということで、まあ引き続きよろしくお願いします。はい、皆様にね、また喜んで聞いてもらえるようなポッドキャスト作り、意識して頑張っていきますんで、目指していきますんでね、よろしくお願いします。はい、まあ今回はですね、まあ一つ姿勢っていうものですねについてお話ししようかなと思ってます。皆さんやっぱり姿勢が良くなりたいっていうふうに思うんじゃないですかね。いつまで経っても綺麗な姿勢でね、例えばね、40、50、60、70、80、90、100歳になってもちゃんとした姿勢でね、生きれたらいいなと、生活できたらいいなというふうに思うと思うんですけど、ただそれでも現状どうかなと思った時に、よく姿勢悪いよと言われるとかね、なんか見てて、フォルムがなんか違うなと思うとか、また姿勢を正そうとするとすごく疲れちゃって、こんなん姿勢正すなんて無理だよって諦めちゃってるとかね、まあ思うんですよ。そういう人は多いと思うんです。でまあやっぱ姿勢、すごく前のポッドキャストでお話ししましたけどね、私いい姿勢っていう言葉があんまり好きではないではあるんですよ。考え的にはね、まあだって個性だし、それぞれ人生の形があって、最終的に腰が折れたってそれもまた美しいじゃないっては思うんですけど、でもまあやっぱり姿勢はいいことに越したことないし、で正しい姿勢を意識する、で正しいというかね、まあ即いい形をこうキープする、そこに至るっていうことは実はやっぱりいいことがあるわけですよ。とても意味のあることなので、まあそういうことをお話ちょっとしたいなと思いますね。久しぶりにちょっとちゃんとね、体のプロっぽく喋りますけどプロというかですね、まあやっぱり姿勢というと、まあ一つヨガはね関係してくるかなと思うんですよ。で私がね最近読んでおっってこう感銘を受けた一文がありまして、ですね、アイアンガーという有名なヨガの先生がいるんですね。アイアンガー先生、 BKS アイアンガーという方がいらっしゃるんですね。でその方がですね書いた本で、アイアンガー心のヨガライトオンライフというですね、まあ名著ですねに紹介されていた一文があるわけです。でその一文は、そのヨガの経典、聖典の一つである、バーストスートラ・ウパニシャットっていうですね、まあそういう昔のそういう聖典と言われるようなものですよ、の中にこういうふうに書いてあるというふうに紹介された一文なんですけども、四肢を正姿勢に保つことはブラフマンの地のごとく称賛されるというふうに書いてあると言ってたわけですね。四肢、4つのあれですね、月辺に支えるで四肢、上肢、下肢言いますね。腕、足、左右の腕、左右の足、4つ四肢を正姿勢、正しい姿勢に保つということはブラフマンの地のごとく、神様、ブラフマンというのは神様、みたいな感じですね。ブラフマンの地のごとく、神様の知恵のごとく称賛されるんだと。すごいですよね。ただ姿勢をピシャンとすることで、わ、まるでもうブラフマの地のごとく神様のようなに素晴らしいっていう風に称賛されると。でこれどういうことかっていうことなんですけど、まあ、まずこのアイアンガー先生はこんな風に言っていて、一番外側の層から最も内側の深い層まで正しい位置関係に置くことが個々の存在を普遍的な存在とつなぐ道なんですよと、まあ、そういう風に言ってるわけです。まあ層というのは、本当は第1層、第2層、地層とかの層じゃなくて、相反するとかの愛ですね、いわゆる相対的とかの層 の字をあてがうんですけど、実際はその地層とか表層とか深層とかの層とほぼほぼ同じような意味です。ヨガの世界では古舎というんですね。古舎、一番外側の古舎から最も内側の深い古舎まで正しい位置関係に置くと。ちなみに一番外側の古舎というのはですね、あの身体のことを言うんですね。でだんだんこう心とかね、まあ、そういうなんかあの内面的なものにつながっていって、で、まあ、奥の真理の方につながっていくんですけども、でとにかくその正しい位置関係っていうものがすごく大事だと。その正しい位置関係こそが的確にその普遍的なものにつなぐんですよと、そういうことを言ってるわけです。これなんかよく僕がふっと思ったのは、例えばですけど、あこれね探したんだけど出てこなかったんですけど、おもちゃみたいなのを想像してもらって、こう筒状のおもちゃですね。でそれぞれにこう筒状の中に5個ぐらいこう板が入ってるわけ、板が挟んでるわけですね。その板にこう丸が穴が開いていると。でそれは高い次回の丸でね、そこからこうボールをソンと落としたとしても、まあ引っかかっちゃうわけですよ。でまたちょっとずらしてボールを落として、また落とすと、また結局引っかかって、また次の穴に移動させてって、それってあのすごく効率が悪いっていうか。でもこの穴をこうずらしてね、こう真ん中のこう層の部分を、板の部分をずらして丸を一直線の穴にしてしまって、ふんと落とすと一番下までスンといきますよね。そういう感覚に近いなと思ったんです。やっぱりそのただそのボールっていう球はね、もうツンと球を落とすとして、球っていうものを自分自身の意識、まあ意識というものにしたとしてね、やっぱりその一番最初の体っていうものからこう心に至るまでね、心とか心臓に至るまで、その正しい状態に行けばこう苦なくスーッとちゃんと段階を経ていくことができるよってことなんです。でもそれがもし不安定だと穴がもしかしたら通ることもできないかもしれないし、で引っかかったりとかして全然、あどこだろう穴どこだろうって苦しむことなわけですね。なので正しい形、正しい姿勢に保つということがまず一つ の正しいルートを作るという位置関係なんだよっていう、そういうことだと僕は理解してるんですけど、これって体のことだけじゃなくて、すごく普遍的にいろんなものをこう考えられると思うんですよ。僕この形が機能を作るということはすごく真理とか普遍的なものというかだと思っていて、例えばまあ川の流れっていうのはね、川の水というのはその川の形に沿って流れていきますね。でだんだんだんだんそこにあるエネルギーがこうバババってぶつかってって、で地面を削るってことがあっても、でも基本的にはそのルートの通りに水は流れていく、エネルギーは進んでいくですよ。それってその川のへりみたいに、大地みたいに目に見えるものだけじゃなくて、その目に見えないけど存在している理想の形みたいなものもあると思うんですよ。よくわかんないと思うかもしれないけど、よくわかんないかもしれないですけど、例えばあの縁起ってありますよね。縁起、縁起がいいとか縁起が悪いとか、ああいうものってちょっとうさんくさいじゃないですか。うさんくさいですよね。ああいうものって例えばこの時期にこういうのを置くといいとかね、例えばなんていうんですか、お正月にはこういう松を置くといいみたいな、あるじゃないですか。そういうことですよ、縁起。まあ、こういう時期に行ったらここにお参りするといいとか、こういうお地蔵様とかは大事に扱った方がいいとか、そういうもので縁起がいい縁起が悪い、それってある意味形だと僕は理解していて、きっとその縁起っていうか、そういう見えないものかもしれないけど、それも必ず因果があるわけですよね。何かしらこう何かをすれば何かが起こるわけですよ、万物。きっと、なのできっとそういう見えないものかもしれないけど、形があって、その形を正しく形にしていれば正しくエネルギーが入っていく、でも間違った形にすれば間違ったエネルギーが入っていく、それこそが縁起だなって思うわけです。だからちゃんとそういう、なんだろう、縁起の悪いことをするんじゃするっていうのは、そういう心持ちとかね、もちろんそういう何かに対する敬意とかの現れから始まったかもしれないけど、僕はそういう形、そのエネルギーの流れっていうものを含めてもきっと意味があるっていうふうに思っていて、 まあ、罰当たりなことをするなっていうね、何かをしたら何かが返っていくっていうか、その純粋に罰、神様がなんか、ああお前悪いやつだからこしめてるとかじゃなくて、まあきっとそういう因果があって何かをしたら何か変化するんだよ、その結果悪い流れだったら、悪い形だったら悪い流れが来ますよというようなもので、うん、なので体というものも当然同じだと思うんですね。まあちょっとこれ本当は逆だったかもしれないけどね、説明するときに、関節ってのはまあくぼんだ皿のような形がしていて丸っぽいものがあって、そうなるとくるくるくるくる回ることができると。でも蝶つがいみたいな形の関節もあって、それは蝶つがいみたいな動きしかできない。関節の形によってその関節の機能とか役割ってのは変わってくるわけですね。でそれぞれが変な姿勢だっていうと、その形が崩れて本当の機能は使えない。でも正しい位置でいると本当の機能が使える。でそれをちゃんと一個一個自分のつぶさに、あの形をね、つぶさに観察して正しい位置に置く、四肢を静止性に保つということで、自分自身の正しいエネルギーがうまく使われるので、そうすると正しいエネルギー、それはきっと自分の例えば呼吸がしやすいとか、まあ、あと走りやすいとか、物を持ちやすいとか、起きるときに腰が痛くないとか、まあ、そういうこともあるけど、まあ、呼吸がしやすいってことは当然エネルギー的なものだから、正しいことを考えることができるとか、うん、冷静になることができるとか、心を落ち着かせることができるという形にもなり、うん、結果そういう一番外側の胡舎、体っていうものを整えて、より正しい形、よりいい姿勢っていうことを意識して、そこに目指していくと、自然と心が落ち着いて、で自分の中のモヤモヤが晴れて、でなんかその中で、あ、自分ってのはこういう存在なんだっていう普遍的なものに対してたどり着くことができるっていうね、まあそういうことだと私は思うんですね。うん、チットアーカーシャ、チットアーカーシャっていうんですよね。自分の中の空を見つけるっていうことをチットアーカーシャというらしいんですけど、自分の中には普遍的なものがあって、自分の中にも空があるわけですよ、天があるわけです、うん、でそこに対してね、こう正しい形を見つけるということで、そのチットアーカーシャに達すると、自分自身の普遍的なものを見つけて、あ、そっか、今までねすごい姿勢だったりとか、あの形も崩れてて、で自分の体以外の外側ですね、環境も乱れていた、うん、部屋も汚かったとかね、人間関係も崩れていたとかね、なんかいろんなものに対する感謝が足りなかったとかね、まあそういう外側のものも崩れていたと。でもまず外側から整えていって、一番外側から整えていって、でさらにどんどんどんどん行くと、あの正しい形にしていくと、自然と内側の方のルート、道筋も整ってきて、あ、心も穏やかになってきて、するとなんだ、自分の中にある空、天、空に触れて、あ、なんて落ち着いた自分というね、確固たる存在に出会えてね、あ、これでいいんだっていう風に思える、真の幸せに達することができる、まあ、それがヨガの考えなんでね、はい、なのでいい姿勢でいるっていうことは、まずそういったことの始まりなんですよということですね。そうなってくると、確かにこれブーアフマの血のごとくですよ、神様のね血のごとく、やっぱいい姿勢保つってことはね、やっぱまず自分でできることですから、うん、あの形はやっぱり意味を持つわけです。うん、なので自分の見える形、体の形、まあそれこそよくライブでも言いますけど、まず一番簡単に変える形ってのは顔ですから、柔らかく物腰よくね、笑顔でふっとね、素敵なこう無理のない笑顔でね、うん、柔らかい表情にして、で力を抜いて自然と背骨を起こしてね、骨盤を起こして、足の踏み心地を確認しながら、丹田に意識を持っていって、こう気持ちのいい呼吸を意識すると、自然とこうねなっていって、そんなんでね、部屋が汚かったらダメだけですよ、ね、部屋もちゃんと掃除してね、人間関係もねちゃんとこう良くしてね、で感謝とかしながらね、うん、で周りのそれこそいろんな、なんていうんですか、あの人に優しくしてね、そういう外側からしっかり作っていくと、まあやっぱ真の幸せにたどり着くことができますんでね、まあそういうちょっと今うまくいかないなっていうことは、まずちゃんと自分の姿勢を整えていくということから始めてみたらいかがでしょうかね。はい、そんなお話でした。ヨガのチットアーカーシャとね、まあそういう、あと古社とかそういう部分のお話でしたね。はい、いかがだったでしょうか。 大丈夫かな。まあのヨガいいですよ。そういう意味ではね、やっぱいい姿勢、僕もなんか自分は姿勢が悪いっていう風に結構言われ続けてきたんですけども、まあヨガだったりとか、まあそういういろんなものに出会ってから姿勢を意識することで、すごく心身ともにいい方向になっているのでね、はい、ぜひ皆さんも、ちょっとこれ聞いてふんと胸を張ってね、いい顔で歩いてみてください。はい、今日はこんな感じでおしまいにしたいと思います。毎週月曜日から金曜日ですね、ポッドキャスト更新しております。極力ですね、人々の心を癒すような皆さんのモチベーションを上げるようなですね、そんなポッドキャストを意識してこれからも邁進してまいりますので、はい、どうかどうか、何かフォローだったりとかね、ポッドキャストと、まあ、スポティファイなどが聞けますんで、ぜひフォローの方もよろしくお願いします。何か質問がありましたらマシュマロの方で受け付けますのでね、こちらでお答えしますんで、ぜひお願いいたします。じゃあね、バイバイ、またねー。